ゆかすたポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは私大石ゆかとクリエイティブアシスタントのさひろさんとななさんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりします。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。今週1週間以内にあったいいことはですね、なんかなんとなく秋になってきたという感じが、
はい、
しまして、その一年の中で一週間ぐらいある、下が短パンなんだけど上がスウェットみたいな。プリンセスダイアナスタイルわかります？
わかる。
プリンセスダイアナスタイルでちょっと今日は出かけてすごいちょうどよかったんで、この一週間が最高なんだよと思っております。
はい。プリンセスダイアナスタイル。はい。楽しんでください、あと一週間。
もう終わりそう。
やばい。
すぐ極寒になるから。
そうですよね。ニューヨークはね、すぐ寒くなっちゃうから。
そう。はい、楽しんでおきます。
さひろです。今週一週間以内にあったいいことはですね、ちょっと簡単に二つあるんですけど、一つ目がですね、レンジャース勝ちました、なんと。
お！
めっちゃアンダードックだから、はい。結構冗談でね、先週勝ったらいいなとか言ってたんですけど、勝っちゃいまして、次はヒューストンのアストロズと対決します。ということで、テキサス州同士、負けられないという感じですね。
負けられない戦い。
はい。それです。で、あとはですね、アマゾンがすごいセールしてましたよね。
あ、昨日。プライムデー？
プライムデーだったのかな？なんか違う名前だったような気がする。
この前もありませんでした、プライムデー。そうですよね、なんか違う。
前もありましたよね。そうなんですよ。
違うセール。
それでね、最近、うちの義理のお母さんがよく家に来てですね、料理してくれるんですけど、私が持ってる鍋のセットが古いっていうことに、バレちゃいまして、なんかちょっと買いなさいよって言われて、一式新しいのを買いました。
いいですね。
はい。
テフロンが新しいとテンション上がりますよね。
あ、そうです。はい。テフロンにしました。はい。私ずっと使ってたのが、実はレミパンの初代のやつで、
お
お、さっきちょっと調べたら発売されたの2001年だったから。
え？発売とともに買ったわけじゃないですよね。
いや、でも近いと思います。はい。
20年近く。
ね、やばい。もうほんといい加減物を捨てなさいっていう。
さすがに捨てても、バチ当たらないレベルで使い込んでいる、
はい。そうですね。もう終止符を打ちます。ありがとう。という。
ちなみに、レミパンがなんかモマで売ってるんですけど、知ってました？
え、あ、そうなんですか？
モマストアに売ってて。
あ、なんか、デザインがちょっと変わってますよね。初代のやつはね、そんなにかっこいいデザインじゃないんですけど。
え、何がすごいんだっけ？なんか、蓋が立てられるとかそういうやつでしたっけ？
そうです、そうです。蓋がこう立てられて、うんうん、今はすごいかわかんないけど、その当時はなんかすごい画期的だったっていう。レミパン、平野レミさんのね。
もう、今では、モマデザインストアにありますから、
ね、はい。いや、すごいな。はい。
出世している。
はい。
はい。はい、ということで、今週のテックニュース行きましょう。まず1個目。これはさひろさんがピックアップしてくれた記事なんですけど、なんかリンクドインがなぜかティーンに人気になっているという話。これ本当ですか？
本当かな？
ね。まあ、リンクドインみんな知ってるかな？さすがに今の時代どうなんだろう。昔は全然知らなかったと思うけど、でもまだ日本でもそこまでメジャーじゃないかな。
どうなんでしょうね。
ね。まあ、簡単に説明すると、プロフェッショナルな SNS みたいな感じで、なんかもう全部履歴書が載ってて、まあ、それで、こう、はい、なんて言うんですか、仕事関係の人たちと繋がれるみたいな感じの SNS で、まあ、リンクドインから直接募集に応募したりとか、そういう機能もあったりして、あとは、なんかヘッドハンターとかがね、はいDM 来たりとか、うんうん、そんな感じで、まあ基本的にそういう仕事関係のプラットフォームで、多分私たちミレニアル世代にとっては、特にもしかしたらこれテックだけじゃないと思うんですけど、なんか リンクドインあるあるみたいな感じで、なんかすごいこう、うん、なんていうの、すごいあるあるな感じの定型文みたいなのがあって、転職するたびに、I am so over the moon to let you know that I will be taking this position at this company みたいな感じの、なんか定型文があって、それをなんかバカにするみたいなのが結構ミレニアル世代のリンクドインなんですけど、
はい。
なぜか、もうちょっと若い、ジェンズイとかなの？ハイスクール？
そうですね。
ジェンズイ以下かもしれん。
16歳以上から一応登録できるっていうのがまあルールみたいなんですけど、はいはい、まあでもそれよりね、若い子でもまあ普通に嘘ついちゃったりすれば使えると思うんですけど、うんうん、まあかなりジェンズイより若いのかな？ジェンズイなのかな？ 16 歳は。
うん。
ぐらいの、まあ、若い子たちが最近ユーザー層として増えてきてるらしいですね。で、まあ、その理由としてはツイッターとか今となってはめちゃめちゃヘイトが多かったり、
うんうん、
まあ、フェイクニュースが多かったりするし、インスタとか見るとめっちゃフォーモーになったりするし、なんかそういうちょっとこう、なんだろう、ネガティブな気分にならなくていいみたいなのが一つあるみたいですね。
まあ、確かにそのポジティブなことが多いですよね。なんかここに転職しましたとか、うんうん、昇進しましたとか。
そうですね。で、あの本名でやっぱりやってるので、うんうん、本名で結構こうめちゃめちゃディスる人って少ないじゃないですか。
確かに。
匿名だからね、ツイッターとかめちゃめちゃ荒れてますけど、
はいはい、
やっぱり本名でやってるからこその、まあ、利点もあるし、その分まあちょっとリスクもあるんだけど、まあ、利点の方が全体的に見たら多いっていうのもあるらしいですね。
なるほどね。確かに。しかもリンクドインで炎上じゃないけど、なんか変なことやってたら、後々、ね、今高校生だったとしても、後々その就職活動するときになんか、
うん、
なんかすごいダメージになるかもしれない。
そうそうそう。そうですよね。だから一応は、なんだろう、わきまえて皆さんこう、まあ、プロフェッショナルにコミュニケーション取ってるので、まあ、それもあるという感じですね。
まあ、いいんじゃないでしょうか。
はい。
そういう、いい感じの SNS だということであれば、うん、ティーンたちが安心して使える SNS がまさかのリンクトインだったっていう。あとは今週ですね、メタクエスト3が発売になりました。で、私も、先行レビューというか、レビューを出しまして、いろいろと遊んでみたんですけれども、まあ、私の感想としてはやっぱ MR 結構すごくて、もっと画質が良ければもっといいけど、やっぱそう、アメリカだと499ドルだから、この価格帯でこのレベルでできるのはすごい、うん、結構いいよねっていう感じでした。で、やっぱビジョンプロと比べると、多分ビジョンプロの方が絶対画質いいと思うし、歪みとかね、多分、そういうのすごい気にするじゃないですか、アップルきっと。だからそういう、外側の歪みとか、そういうのは少ないとは思うんですけど、まあなんといっても価格が7倍だからね。なんかそこでやっぱり、ビジョンプロは選べないっていう人が いっぱいいると思うので、あとそもそもアメリカでしか発売されないし。だからその、ね、ビジョンプロみたいな世界をいち早く体験してみたいけど、3500ドルないですっていう人は、まあ、メタクエスト3すごくいいオプションじゃないかなと思いました。
ゲームでこう、何、宇宙船を倒すやつ。
はいはい。
宇宙船だったのかな？
宇宙船に乗っ、あ、じゃあ、うん、宇宙船がなんか天井を破ってきて、ちっちゃいエイリアンがいっぱい出てきてぷよぷよみたいな。で、それを撃って退治しなきゃいけないみたいなゲームをやりました。
すごいですよね。ちゃんとこの、ね、ゆかさんのお家の天井に穴が開いて、そっからこう結構こう、なんだろう、距離感とかもなんか、なんだろう、
そうそうそう、
計算されてるっていうのは。
そうなんですよ。はい、あと、その動画の中でも言ってましたけど、オクルージョン結構よくできてて、その机の下とか椅子の下に、隠れてるっていうのが、ちゃんと、こう隠れてる風になっているから、すごいその自分の環境でやるとより感動っていうか、なんかその、コネクトの時に デモ用に用意された部屋って結構家具とか少なかったりとか、すごい完璧な部屋、うん、っていう感じでこう用意されているので、いや、そこでやってもなんか、あ、すごいって思ったけど、やっぱ自分のいつも生活してる環境で結構いろんなものがごちゃごちゃあるところでやると余計なんか、うんうん、あ、これはすごいって思いましたね。
重さはそんなに変わらないって言ってましたよね。
そうですね。むしろちょっとだけ重くなってるらしいんですけど、
うーん、
なんか出っ張りが少なくなってるので、うんうんうん、なんかこの重心のかかり方の感じが変わって、軽く感じるっていうか、なんかもうちょっとバランス取れてる感じなんですけど、まあ、多分気になる人はエリートストラップとか、バッテリーパックをね、後ろにつける、
はい、
ものとか、純正からもサードパーティーからも出ているので、まあそういうのをつけてもいいかもしれないですけど、うんうん、まあ私は結構いいかなと思いましたね。うん、そのままでも。でも前、そのデモの時にやった時は、目の周りのクッションのところが、ビニールっていうか、なんだろうあれ、なんかフェイクレザーみたいな感じの、はい、
うんうん、
素材のものを使ったので、うん、それがデフォルトかと思ったら、それ別売りで、
お、そうなんだ。
そう。本来はなんか、メッシュみたいな素材のクッションだったんで、でも、クエスト2の時なんかスポンジみたいじゃないですか。
あ、そうです。そこにこうなんかみんなこうカバーをつけて、
あ、そうそう、
やってましたよね。そうそうそう。
でもやってないとスポンジにめちゃめちゃファンでつくっていう。っていう感じだったんで、ちょっともうちょっとツルツル素材のやつは買おうかなって思いました。なんか早速動画をアップして、あとなんか私がビートセーバーやってる動画を、
はい、
ショートで出したんですけど、それを見た友達がちょっと、家行っていいみたいな。ビートセーバーやりに行っていいみたいな感じで。連絡来たので。またビートセーバー友達とやるみたいな。でもそれも一人ずつあったら、ビートセーバーちょっとまだマルチプレイを MR ではできないけど、なんかそういうみんながハマる、やりたいって思うゲームがあったら、一人ずつ持ってたらなんかみんなで MR でできるっていうのは結構楽しそうですよね。
いいですね。で、
みんななんか持ってきてみたいな。でも結構それってなんかアプリがね、なんかキラーアプリみたいなのがないと難しいですよね。結構セットというか、そのヘッドセットもすごくいいけど、やることがないとあんま意味ないよね。みんながやりたいって思ってハードウェアまで買っちゃうぐらい魅力的なゲームとかがあればもっと売れそうな感じ。
アモアスはまだ3には対応してないのかな、もしかしたら。
あ、対応してると思います。全部クエスト2でできるものは全部できるんで。
そうなんですね。
そうそうそう、
ちょっとアモアスをやってみたい。
アモアスやりたいですね。アモアスさすがに MR じゃできないか。楽しそうだけど。
楽しそうだけど。
次もメタ関連なんですけど、スレッズ。スレッズがですね、今週ですよね。なんか、メタの従業員の人が、なんかちょっと間違えてスクショアップしちゃったみたいな感じで、トレンディングトピックが出るらしいです。だけど、まあ、そのなんかポロって出ちゃったやつをね、なんか誰かが見つけても保存されてるから、それを元にめちゃめちゃ記事が書かれているんですけど、もうすぐトレンディングトピックが出るとのことで、サーチもまだちょっと微妙ですよね。あんま使ってないかも。うん、未だに。
使ってないですね、
サーチ。使ってないし、はい、ハッシュタグもまだですよね。
まだですね、ハッシュタグもまだ。
ね。なので、ちょっと結構いろいろ、ね、
はい、
足りない機能はあるんですけれども、まあでも、結構なんか最近まあまあ盛り上がってる感がある気がしますね、スレッズ。どうですか？
うんうん。はい、そうですね。私もちゃんと毎日見てます。開いてます。なんか、このトレンディングはやっぱり欲しいなって思って、なんだろう、スポ ポーツとか見るとやっぱりトレンド上位とかに上がってくるんですよ。で、これなんかこうみんなが何言ってんのかなって気になるのが、やっぱり今はツイッターでしか見れないから、それが ね、スレッズに来てくれると嬉しいという。
確かに、はい。あとその新しいユーザーの発見にもつながりますもんね。うんうん、この自分が興味あるトピックについて話してる他のユーザーを、あ、じゃあフォローしようかな、みたいな感じで、
うん。そうですね。
やっぱフォローしたりすると、また、こう、フィードが、もっと流れが速くなるから、もっと楽しくなるだろうし。
うんうん。
っていう感じ。そうですね。そうですね。あとちょっと関係ないんだけど、うん、インスタでも、インスタのストーリーズで、今って全員に公開するか、親しい友達に公開するか、どっちかじゃないですか。
うんうん。
で、私今までずっとその、もっとオプションが欲しいって思ってて、リスト？
ああ、はい、うんうんうん。
それをなんかもう、8年ぐらい欲しかったんですけど、ストーリー8年もないかな、5年ぐらいかな、わかんないけど、ずっと欲しかったんですけど、ついになんかそれが出るらしいです。
じゃあちゃんと自分の、その発信したい内容に、なんだろう、リレートしてるグループの人だけにあげれるっていう、ね。
そうそうそうそうそう。で、それを複数作れるから、例えばなんか、ユカスタメンバーだけに見せるとか、うんうん、K-POP 好きだけに見せるとか、そういうことができるので。
あ、いいですね。
いつもね、特にね、K-POP 関連、いつも私すっごい我慢してるんですよ。
そう、
むしろ一回ストーリー作って、消したりしてるんですよ。あ、これダメだ、みたいな。なんかこれはちょっと、テックでフォローしてくれる人に惹かれるかもしれない、みたいな感じで。
あ、なるほど。そっかそっか。そういう葛藤があるわけですね。
そうなんですよ。だけど自分らしく生きたい、みたいな、そういう葛藤のもとに生きてるんですけど。そのリストがあれば、本当の自分として生きられる。
はい、いや、
しかし、ちゃんとしたオーディエンスで、みたいな。
楽しみですね。
そっちも楽しみです。次はですね、前、いつだったっけ？結構前。に、ユカスタポッドキャストでも取り上げたんですけど、うん、キャプションズっていうアプリがありまして、その時に話してたのは、あ、どっちだったんですか？日本語で話した内容を勝手に英語にしてくれるんでしたっけ、
うん、
っていう。
確か。
しかも私の声で、英語で喋ってる声を生成してくれる AI みたいなのを使っているっていうアプリを、うん、紹介したんですけど、そのキャプションズを作っているスタートアップ、キャプションズっていう会社なのかな？
あ、そうっぽいですね。
ね、
う
んうんうん、が新しいアプリを出して、はい、リップダブっていうアプリが出て、それが28言語に対応していて、その中に日本語も含まれるということで、はい。はい、しかも、英語の中で、ただの英語だけじゃなくて、テキサスなまりとか、ジェンジー風とか、海賊風とか、赤ちゃん風みたいな、そういうのにも、トランスレートしてくれる。
海賊風って。
えい、メイトみたいな。わかんないけど、それ、オーストラリアか。わかんないけど、ちょっとできないけど、ちょっとできないから、このアプリの力を借りないと、
はい、そうですね。
海賊風できない。
はい。
面白そうですね、これ。
この埋め込まれてるショート見ましたか？
あ、見てないです。見て
なんかね、途中一瞬なんか日本語が入るんですけど、
うんうん、
ちょっとなんかこう、外国人の人が喋ってる風の、ちょっとちゃんと訛りのある日本語なので、なんか私たちが喋ってるような日本語じゃなくて、なんかこう、この女性が喋ってるみたいな日本語。
へ
でした。
そうなんだ。てか結構このファンディングがすごいいいとこから入ってますね。クライナー・パーキンスとセコイアとアンドリーセン・ホロイッツ。あれですね。優等生のスタートアップですね、これは。へぇ、ね、そうなんですね。ちなみに口元は変わんないですよね。あ、でもリップシンキングやってるって書いてありますね。
口の動きを変更できる。あ、ポストプロダクション編集で変更できるっぽいですね。すごいですね。すごい。
この前の YouTube のイベントで AI で別トラックの音声で吹き替えができるみたいな機能をやるって言ってましたけど、
うん、
結構世界はこっちの方向っていうか、結構こういうね、もう口の動きも変えれて、音声も変えれて、うんうん、 ていうのが結構出てきてますね、うんうん、
そうですね。
一回その元の言語で完璧なクリップを作って、うんうん、それを好きな言語に全部トランスレートし直したらいいのかな、このワークフロー的には、うん、もし私たちが日本語チャンネル、英語チャンネル、スペイン語チャンネル、イタリア語チャンネル、ポルトガル語チャンネル全部やるとしたら、これを使って、はい、A ロールだけバーって全部。
多分そうですよね。ね、日本語でまず全部取って、それを編集かけてやりますか。そうそうそう、いやスペイン語チャンネル。
厳しいけどね。やるとしたら、なんだろうね。
あ、
韓国語、韓国語ないのか。
もともと英語じゃなきゃいけない。
ああ、その可能性ありますね。
ありますよね。その可能性が常にある。
うん、そう、その可能性常にある。YouTube もそうでした ね。
なるほど。ちょっとじゃあ逆は難しいかもしれないですね。
ねえ、いや、でも AI だからできると思うんですけどね。あと、ポストプロダクションでトランスクリプトを変えたらそれを言ってくれるっていうのもあるのかな。なんかもし言い間違えてたら、その言い間違いを直せるみたいな AI で。
すごい
声で。そしたらもう喋る必要ないんじゃないの、そもそもみたいな。
確かに。書いて唇動かしたらそれで OK みたいな。ね、そうそうそ
う。まあまたちょっと試してみたいですね。
はい。
次はですね、なんかちょっと見つけた面白そうなハードウェアなんですけど、うん、チャット GPT が入っているドックなんですけど、うん、なんか見た目がちょっとレトロな感じで可愛くないですか、これ。
はい。可愛いです、これ、
ね。なんか最近その AI が入っているデバイス、先週もね、紹介しましたけど、
うんうんうん、
なんか画面がいらない感じになってるから、なんかすごくこう、うんうんうん、画面なしのデバイスのデザインって結構いろいろできるので、なんかこれはドック型だし、先週紹介したヒューメインはピンだし、うん、あのメタはサングラスだし、みたいな、なんかいろんな形でできるから、はい、なんかそれがすごい面白くて。でも基本的にこのデバイスは、そのパソコンと一緒に使うというか、デスクトップで使うことを想定されていて、基本的ななんかその、USB ドック、いわゆる、みたいなものみたいに、
うんうん、
なんかその充電したりとか、SD カードリーダーとか裏にいろいろついてるんですけど、前にはスピーカーとマイクがついていたりとか、コールエンドとかミュートとか、その、ビデオ会議に使えそうなボタンが、もともと入っていたり、
はい、
え、あとこれ何？なんか、イヤホン？イヤホンもなんか中に入ってんのかな？ちょっとよくわかんないんですけど。結局その電話っていうか電話会議をしているときに全部そのデバイスがノートを取ってくれて、うん、でチャット GPT を使って全部サマライズして、まあ、議事録作ってくれるみたいな感じ。
会議に出る意味がもうほぼ
なくなる。これもうやっといてみたいな。
そうそうそう。
まあ多分これがなくてもできるっちゃできることだと思うんですけど、なんかそのチャット GPT、うん、なんか自分でアプリ作ったりとか、なんかどっかから入力してとか、やればいいけど、うんうんうん、多分そのソフトウェアを含めたプロダクトみたいな感じなのかな。
うん、
で、そのなんかミュートしたりとかっていうのを簡単にできるし、まあ結構プロダクトデザインとしてかっこいいから、
うん、
デスクに置いても恥ずかしくないみたいな。
うん、これキックスターターなんですね。
ああ、そうですね。まだ発売されていないか。そう、なので、まあ、クラファンはね、ちょっと、おすすめするとね、いつ来るかわかんない
そうそう。普通に年をまたぐ可能性は。
いや、全然またぐでしょ、これ。
あ、もう
なんか2年ぐらい遅延するときありますからね。
あ、一応配達予定は、ジャニュアリー。
うん、いつ？ああ。
来年だけど、いや、ちょっと怪しいです
よ、ね。怪しいなぁ。
149ドルですって、今は。クラファン。
もう結構、
うん、
お安い気がする。
そうですね。
まあ、ドックもね、うん、結構高いからね。
すごい会議めちゃめちゃ出る人は、
ね。
かも。
うん、
なんか英語の会議とかだとね、初めて会ったお客さんとかの英語だと よくわかんないことたまにあるんですよね。めっちゃなまってるとか。そうそう。結構テンパるから、その時にこれがあるといいなって思いました。
確かに。そのまま、もうなんか字幕みたいにも使えそうですね。
そうそう。
まあ、もし興味あれば、ぜひ、という感じです。今週、実は、Adobe Max がやっていて、LA で行われているんですけれども、今年も、いろいろと新しい機能とか発表されているようです。何が発表されたんでしょうか。まあ基本的にでも Firefly がすごい押されてますよね、AI。
そうですね。
やっぱり Adobe Max も、Adobe Max というか Adobe も AI 推し引き続きしていますが。
画質がめちゃめちゃ良くなったみたいな。このマシュマロの絵を見ると、絵っていうか写真を見ると、うん、なんかマシュマロのこのシワみたいなのもすごく精密に生成されているので、多分そのなんかアップデートがすごいのかな。
うんうん。モデルがアップデートされているって感じですね。うん、ジェン1っていうか、
うんうん、
第2世代みたいになってる感じ。うん、そのファイアフライと、あと、まあ、フォトショップの生成、あれ、なんて言うんですか、ジェネラティブフィルは、日本語で何でしたっけ、うん、生成塗りつぶし、
生成塗りつぶし。
生成塗りつぶし、はい、なんかちょっと、イントネーションがむず、生成塗りつぶしちょっとわかんないけど。ま、それも、結構長いことベータだったけど、最近、ベータ抜けましたよね。
うん、あ、そうですね、ちゃんと、本ちゃんのに入ってきましたよね。
うんうんうん。あとは、このジェネレティブマッチっていうのは、この写真のスタイルに合わせて生成してくださいみたいな感じで、レファレンス写真みたいなのも提供して、こんな色合いとかこんなテキスチャーみたいなのを伝えられるっていうのがあったり、いられは、ベクターのものを Firefly で、もう直接これ、いられの中で生成できる。あと、その、コンテンツクレデンシャルっていうのが、その AI を使って生成された写真ですよ、みたいなのを、もうなんか、埋め込まれている状態にするっていうものかな。
はい、あ、この CR って書いてあるやつ。
うんうん、そうですね。なんかちょっと、Y ちゃんマークに似てません。ゆかすた。ロゴ。
似てる。ちょっと被ってる。
ね、ちょっと被ってる。まあ、どういうところで出てくるのかちょっとよくわかんないですけどね、これ。でもこれ難しいですよね。だってこの生成したものをスクショしたりしたらこれはもう消えちゃうし。
そうですよね。この前の、この前っていうか、最近なんか映画のロキっていう、あれはどこの映画なんだろう。なんか知ってます？キャラクターのロキ。
マーベルじゃないけど、マーベル？
うん、なんかそれ系の、ちょっと太くてすいません、なんです
けど。私も見てないんですけど。
そのなんかポスターかな、はい、番宣ポスターかなんかの背景が AI で作られてるみたいなので、うん、ちょっとなんか界隈がざわついて、
う
ん、
なんか
結構ね、雑なんですよね。
あ、そうなんだ。
時計かな、なんかちょっと歪んだ時計みたいなのが背景にある。やつだったと思うんですけど、なんかその時計の数字がちょっとおかしいとか、なんかすごい。
人間は これをやるわけないみたいな。
そうですね。なんかちょっとね、クオリティどうなんやっていう感じなんですけど。お金が絡んでくるとやっぱちょっと問題あるなっていう感じはしますよね。
確かにその背景を誰が作ったか知らないけど、
うんうん、
ね、その、実写の人と合成してる背景が AI で生成されてたものってことですよね。
うんうん、そうですね。
その納品した時に気づかなかったのか、何なのかはよくわかんないですね。なんか、この前、その、スレッズ見てたら、その Adobe Max も結構やっぱ AI が多いじゃないですか、機能として。うんうん、で、なんか、キーノートを待ってる間の、なんて言うんですか、なんかスクリーンセーバーじゃないけど、こう、少々お待ちくださいみたいな時の、なんか、うん、そういう流れてくるスクリーンが全部ファイアーフライの宣伝みたいな 感じだったけど、その、アドビマックスに行ってる人たちって、みんなアーティストとかじゃないですか。だから、そのアーティストたちにとってはちょっと微妙な、気持ちになるみたいなことを言ってる人がいて。でもまあ、大枠で言うとやっぱりこういうフォトショップの中に入ってきたり、いられの中に入ってきたりっていうことで、なんか結局そのツールの一つでしかないから、
うん、
そのアドビマックスに行ってるアーティストの人たちはそのツールをどうやって自分のアートに盛り込むかっていうか、うん、使えるなら使えばいいし、使えないなら使わなくていいし、うん、なんか、
そうですね。
その、フォトショップのブラシをみんな使わなきゃいけないわけじゃないし、なんかそんな感じで、ね、なんか一つのツールとして考えればいいんじゃないかなって思いますけど。
うんうん、はい、うん。
最後に最近出ていた記事で、まあ今日も AI の話をいっぱいしましたけれども、AI のこれだけね、各社が AI って言って、いろいろともう競争が始まっている感じがしますが、AI を使うことによって、結構、やっぱりサーバーの、あの、処理が必要なので、結構それで電力を使いますっていうことが、まあ、言われ始めていて、Google 検索ってめちゃめちゃいっぱいされてるじゃないですか、毎日。その量を全部チャット GPT と同じぐらい AI を使ったと仮定して、でそれぐらい、なんていうんですか、電力を使ったと仮定すると、1年でアイルランドと同じくらいの電力を使うことになるらしい。
すごい。おー。
ね。
結構すごそうですね。
結構すごいですよね。アイルランドってまあまあな、まあまあ大きい国。まあまあ、
そうですよね。
そう。だけど、まあ、今のところそこまでの使い方はしていないので、Google も。そこまでではないけど、それぐらいのポテンシャルがあるかもしれないみたいな感じの話ですよね。
前に、テックトークでもね、あの時は NFT の話を取り上げて、うん、NFT がすごい電力消費量が多いので、まあ、そこもちょっと懸念点ですっていう話をしてたと思うんですけど、なんか同じようなこう、うん、サイクルになってきてる
な。そうですね。でもなんかやっぱ NFT っていうかブロックチェーンよりも AI の方がなんか多少こう便利さがみんなわかるから、そこまで叩かれないのかな。なんか NFT とかだとちょっとこれ本当に必要ですかみたいな感じの話になってくるっていうか、本当にこの電力を消費してまでもやる必要ありますか、うん、っていう感じだったと思うんですけど、
うん、
まあ AI だとまあ AI 便利だよねって感じで、まあ多少電力使っちゃってもしょうがないのかっていう空気感なのかもしれないですね。
うん、
まあでも最近その AI がすごいから AI サーバーのための NVIDIA のチップがなんか多分めちゃめちゃ売れてるし、売れてるっていうか。はい、ね、Google とかに納品して、うん、その生産間に合ってないみたいな感じ。うん、2027年までに NVIDIA が150万 AI サーバーを納品したら、85.4 から134テラワットの、年間電力を使うことになるので、それが、ビットコインの今使ってる年間電力と同じぐらいになるっていう感じの、まあ、規模感らしいです。でもこれだけみんながやり始めるとなんか、そのどうやって省エネでいかに回すかみたいな方にもイノベーションが出てきてほしいですね。
うん、そうですね。
そういう方面も絶対考えてますよね、きっと。
うん、
今日の小ネタコーナーありますか？
小ネタコーナー。はい、あります。
あ、すごい。さすが。
どっちがいいかなって悩んでたんですけど、ビッグフットが出たっていうのと、
あ、うん。それちょっと見ました。
カリフォルニアの、俗称、スキットルズ・バーン。どっちがいいですか？
どっちも気になりますね。スキットルズ・バーン。スキトルズみんな知ってるかな？
スキトルズってなんて言うんでしょう、あれ、お菓子っていうか、キャンディーですよね。 めちゃめちゃ着色料満載の。
そうそうそう。M&M みたいなんだけど、
うんうんうん、
中がチョコじゃなくて、
そうそう。
なんていうのあれ。グミじゃない。
グミじゃないけど、なんか駄菓子屋に売ってる安いラムネみたいな感じ。
そうそうそう。もうマジ何が入ってるかよくわかんない。なんかフルーツ味ですよね、基本的に。
はい、そうですね。私ちょっと一回しか食べてないから、あまりにも味を覚えてない。もうこれは食べちゃいけないやつだと思って。
確かに。体が拒絶。
はい。それでですね、カリフォルニア州のイケメン知事、ギャビン・ニューソンさんがですね、うん、食品添加物4種類をカリフォルニア州で、売るのを制限しますみたいな、条例を出したんですよね。その食品添加物4種類を含んでる食品ってアメリカにめちゃめちゃあるんですけど、うん、まあ、そのなんか代表的なのがスキットルズっていう、
うん、
みんな大好きスキットルズみたいな感じで。で、まあ、ちょっとなんかツイッターかなんかでフェイクニュースでスキットルズがバンされるみたいな話があったんだけど、まあ、スキットルズ自体がバンされるわけじゃなくて、うん、その中に入ってる着色料みたいな、なんか発がん性がある着色料かな、それをバンするんで、一応2027年からの施行だから、それまでに、その中身をね、ちゃんとした原材料を使いなさいよっていう、うん、話らしいんですけど。
一平ちゃんだっけ？なんだっけ？
あ、一平ちゃん。
日本の食品も売れないものあるんですよね、カリフォルニアで。
ありますよね。一平ちゃんでしたよね、確か。
一平ちゃんでしたよね。なんか、焼きそばでしたよね、何かしらの。
焼きそば。あれ、何でしたっけ？なんかの原材料がいけないみたいな。
ね。でも、それは前からもうダメだったから、一平ちゃんパンはもう昔からです。
まあ、そもそもアメリカって結構緩いのかな、その食品に対する考え方が、うん、だからうん、その添加物とかってもうすでに多分ヨーロッパとかだともうバンされてて、うんうん、誰も食べてないんだけど、アメリカ人は
確かにまだ食べてんのやばいよって、発がん性物質
がんになっちゃうよっていうのを、まあ、今までずっと食べ続けてきてるんで、まあ、といってもね、うん、カリフォルニア州だけなんで他州ではね、うんうん、まだ全然食べれるから
普通に買えるしみたいな、
はい、ということでね、なんかさすがカリフォルニアだなって思ったニュースでした
スキトルズはじゃあ買えるんですかね、2027年までに。
多分買えると思います。パンはされてないので買えると思いますけど、味が2027年以降ちょっと変わるかもしれない。
ああ。発がん物質返せみたいな感じなん
そんな感じかな。
はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、最後にまたいつものちょっとした宣伝させていただきますと、一つ、私たちがやってるニュースレターがあります。概要欄のリンクから購読していただけるんですけど、月に1回くらい私の方からなんかその月に思ったこととか、その月の動画とかいろいろまとめて1個のなんかニュースレターにしてお送りしているものがあります。登録はもちろん無料なのでよかったらそちらチェックしてください。もう一つがですね、ゆかスタのコミュニティもやっております。こちらは YouTube のメンバーシップ経由でやっていますので、私の YouTube チャンネルからメンバーシップに入っていただくことができます。で、これ入っていただくと Discord というアプリ上でいつもみんなワイワイコミュニケーションしているんですけど、平日の朝と晩だいたいいつも黙々会を開催していますので、一緒に作業したい方はぜひぜひそちらもチェックしてください。ということで、ゆかスタポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。 Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。